皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直哉の新生日本の国家ビジョン。今日は第10回目、新しいインベストメントバンクについてお話をしていきたいと思います。さて、こうして新しい社会の姿が見えてきて、国がどのようにインフラ整備をするかが見えてきたとき、国のインフラ整備のための資金と民間の産業育成資金をどのように調達するかという問題が出てきます。その基本は決して20世紀の財政システムや市場経済システム、あるいはロハスの考え方に合わない金融システムは使ってはならないということです。多くの改革や国づくりが失敗する一つの理由は、その資金調達の方法にあります。すなわち実際に活動を担う人と資金を提供する人の意思がずれている場合、改革や国づくりは最初から失敗する可能性が非常に高いのです。なぜ20世紀の日本と世界が最終的に核も乱れてしまったのか。その大きな理由の一つは、20世紀の金融システムを担っていた財政システムと市場経済システムに目を覆うような腐敗が発生し、権力と利権の上にあぐらをかいた人々が特定の人々だけに利益が行くように恣意的に資金分配を操作してしまったからであります。よく経済学では小さな政府が良いか大きな政府が良いかと議論になります。また市場経済が良いのか非市場経済が良いのかということも議論になります。しかし実際には物事の本質はそこにはありません。どんなシステムでもそれを担う人が腐敗をして、そのシステムを利用して自分の利益のみを増大させようとしたら、決して世の中は良くならないのです。したがって、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会を作るためには、健康と持続可能性、そしてその上に乗る善悪という価値観を絶対に揺るがせにしない金融システムが絶対に必要となるのです。残念ながら現在の財政システムも市場経済システムもすっかり腐敗が進行し、到底21世紀の新しい国づくりへのニーズに応えることはできません。だからこそ新しいインベストメントバンクを設立しなければならないのです。ではなぜその新しい銀行がインベストメントバンク、投資銀行なのでしょうか。インベストメントバンクとはそもそも何なのでしょうか。一言で言えば産業金融の担い手ということになります。それはお金を産業に変える、紙を実物に変える力を持った銀行という意味で、お金の世界と同時に産業の世界のことも精通していて、中長期的な産業発展とそれを通じた国家の発展のためにお金を動かしている銀行という意味です。日本で言えばかつての日本工業銀行が典型的なインベストメントバンクです。具体的には独自に資金を一般から集めて、それを長期で安定的に貸し付け、中長期的な産業と国家の発展を担うという銀行です。普通の商業銀行は元本保証で預金を集めて、それをせいぜい1年ぐらいを満期として一般の企業へ主に運転資金の目的で融資していました。ですから普通の商業銀行をいくら大きくしても中長期的な産業育成資金は調達できません。では一方で市場を使った株式、社債による資金調達はどうかというと、こちらは市場が持つ非常に不安定な値動きと大量の資金を持ちながら腐敗した一部の投資家が恣意的に市場を操作するために、とても善意の人々が考える多額の資金の安定的調達は不可能です。これからの時代に本当に競争力のある産業を育成し新しい国を作ろうとしたら、例えば1000億円の資金を固定金利で10年間貸し付けるといったぐらいのことができなければダメなのです。昔の日本はそういう大胆な資金調達を日本工業銀行のような長期信用銀行や政府系金融機関、あるいは財政が直接になっていました。しかし平成の構造改革でこうした中長期の金融システムが壊されてしまったため、日本はこれから新しい国づくりを進めるための新しいインベストメントバンクを設立しなければならないのです。ではそういう新しいインベストメントバンクを設立して、それで調達できる資金は今の日本にあるのでしょうか。おそらく今の政府はそう遠くない時期に完全に財政が行き詰まり、現在の緊縮財政を維持できなくなって膨大な財政赤字を賄うために日銀に膨大な紙幣を発行させざるを得なくなると思います。一方で国民は銀行預金、株式、債券という形で 膨大な資産を保有していますから、簡単に考えたらこの国民資産を財政赤字に充当すれば問題を解決するように思います。ところがそうはいきません。今のような改革を進めていくと国民の生活はますます疲弊し、国民は自分の身を守るために決してお金を今の政府に渡そうとせず、結局お金は投資先がないままにインフレで価値が減っていってしまうだけです。日本がこれから新しい国づくりを行うにあたって、それに使える資金は多くの国民がそれぞれ自ら蓄える形で持っています。しかしそれを政府が権力を使って取り上げようとしたり、市場が欲望の誘惑を使って取り上げようとしても、日本では決して成功することはないでしょう。お金を持っている特に高齢者の人たちが自分たちの未来のためにお金を出そうと本気で思うような国づくりが始まるまでは、ビタ一文たりとも積極的な投資に資金が出てくることはないでしょう。しかし高齢者の人たちもインフレが来ればお金の価値がなくなってしまうことを戦後の混乱期の経験を通じて痛いほど分かっています。お金は所詮紙であり、紙は実物に変えなければ我々は生きていくことができないのです。ですから今までのようにデフレの時代であればとにかく現金で置いておけばお金は目減りしないし、一番安全確実だったわけですが、インフレが始まった今、お金は黙って置いておけばインフレ分だけ必ず目減りしますから、お金は通用するうちに使わなければならなくなります。ところがお金の運用の方は市場が非常に不安定に動く時代ですから、長期安定的に運用でお金を増やしていくということはほとんど絶望的です。そう考えると今の時代、お金は積極的に使うしかありません。おそらく高齢者の人たちがこれからの時代にお金を使うとしたら、まず第一の目的は健康を保ちながら楽しく長生きするためであり、第二の目的は次の世代を育てるためだと思います。これは驚くべきことに、いずれもロハスの価値観、すなわち健康と持続可能性に見事に合致しているのです。ですから現役の世代が誠実にロハスの価値観を守って、偉大なる共生の本当の意味をかみしめながら仕事を進めていけば、必ずや多くの資金がそこに集まってくるはずです。実はこれから日本が国を挙げてグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設を始めた場合、20世紀の旧体制、すなわち財政システムや市場経済システムを担っている人たちと真っ向から衝突して激しい戦いの場になると想定されるのが、この新しいインベストメントバンク、投資銀行です。旧体制にしてみたら、ここで全く違う価値観の国づくりに巨額の資金が吸い取られてしまったら、それだけで旧体制は終わりです。グレートコラボレーション、偉大なる共生社会において戦いということはありません。しかし旧体制から離脱する最初のところでは、まさにロケットの打ち上げのごとく、引力に逆らって宇宙空間に脱出するために巨大なエネルギーと周到な準備と的確な運営が必要になるのです。だからそこで戦いが起きるのです。まるで植民地独立運動みたいなものですが、実はこの戦いにもちゃんとやり方というものがあるのです。すなわち旧体制は力と虚偽を、嘘を駆使して戦いを挑んでくるのに対して、こちら側は健康と持続可能性という価値観をしっかり守って戦わなければならないということです。相手はルールなしにどんなやり方でもして相手を倒そうと襲いかかってくるのに対して、こちら側は自分たちで守ると決めた価値観をしっかり守り、戦い勝たなければならないのです。そんなことは不可能だと思われるかもしれませんが、決して不可能なことではありません。いや、むしろ戦いというのは、往々にして負ける軍の方がルール破りの何でもありの戦いを繰り広げ、勝つ軍の方が最初から整然とした戦いを繰り広げるものです。戦いの結果として平和と安定が来て、戦いが終われば敵も味方もなく、みんな同じ仲間として新しい国づくりに共に参加し、国民がこぞって共生していくためには、たとえどんなに状況が不利であっても決して価値観を揺るがせにしてはいけないのです。具体的には情報公開を徹底し、戦いをできるだけ長引かせ、そして戦いを通して多くの人にその意味と新しい時代の必要性を認識してもらい、多くの人々の静かなる支持を盤石のものにしていくというやり方です。幸いにもシンクタンク藤原事務所の園山秀明氏が、過去15年間にわたって財政システムと市場経済システムの両方の本質について最先端の研究を積み重ねておられるので、旧体制の金融システムの姿についてはその本質がすでに見えています。具体的には藤原事務所のホームページの中から園山論文というところをお読みください。ですから、あと必要なのは新しいインベストメントバンクを担える人材です。高度の実力があって価値観を揺るがせにすることがなく、 新しい日本の国づくりの基礎を固めることができる人、そういう人は必ずや今の日本から出てくると思います。今日は第10回目として新しいインベストメントバンクについてお話ししていきました。次回は最終回第11回目として10年後の日本のビジョンというお話をしていきたいと思います。今日の藤原直哉の新生日本の国家ビジョン、これで終わりにしたいと思います。さようなら。